バリアフリー探求所、弱視でありがんサバイバーである牧がお送りする人の心の壁を考えるチャンネルです。
こんにちは皆さん、今回もポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。今日は僕自身の体験から始まった物欲について、ちょっとアカデミックな内容も交えながらお話ししてみたいと思います。先日新しい iPhone が発表されたんです。それを見ていいなぁ欲しいなぁと思った瞬間があったんですが、その瞬間に自分の物欲について改めて考えるようになりました。僕たちが感じる物が欲しいという欲望、これって日常的にあまり深く考えないかもしれませんが、心理学的にもしっかりと研究されているんです。今日はその中でも有名なマズローの欲求階層説をもとに、物欲がどの階層に位置するのかも含めて皆さんと一緒に考えてみたいと思います。まずマズローの欲求階層説というのは、アブラハム・マズローという心理学者が1943年に提唱した理論です。この理論では人間の欲望や動機を5つの段階に分けて考え、それがピラミッドの形で上昇していくというものです。一番下の階層から始まり、上に行くほど高度な欲求に進んでいきますが、階の欲求がある程度満たされないと上位の欲求に到達するのが難しいという考え方です。第一段階、生理的欲求。最も基本的でピラミッドの一番下に位置するのが生理的欲求です。これは食べること、飲むこと、眠ること、そして性欲など生命維持に欠かせない基本的な欲望です。この欲求が満たされないと人間は他のことを考える余裕がなくなります。僕の場合、今がん治療を受けて健康を保とうとしていることもこの生理的欲求に関連していると言えると思います。第2段階、安全欲求。次が安全欲求です。これは物理的な安全や安定した住まい、そして経済的な安定や健康の確保を求める欲望です。例えば安心して住める家や安定した収入があること、病気を防ぐことなどがここに当てはまります。僕が日常的に健康に気を使っているのもこの安全欲求を満たすための行動だと言えます。ここで物欲がどの階層に当てはまるのかを考えてみましょう。僕が新しい iPhone が欲しいと思う物欲は、一般的に安全欲求と承認欲求の間に位置することが多いです。例えば iPhone を持つことで日常生活が便利になる、仕事が効率的に進む、連絡手段として安心感があると感じる場合、それは安全欲求に関連しています。生活や仕事に必要なツールとしての物欲ですね。しかし最新の iPhone を持つことで他の人よりも先に手に入れたい、新しいガジェットを自慢できると感じる場合、それは承認欲求につながってきます。つまり物欲が単に生活のための必要性から発展して自分の価値を高めたいという欲望に変わるのは、この承認欲求の一部と言えます。第3段階、社会的欲求。次に社会的欲求です。これは他者とのつながりを求める欲望で、家族や友人、恋人との関係、会社などのコミュニティでの所属感などがここに含まれます。僕もリスナーの皆さんとこのポッドキャストを通じてつながりを感じたい、誰かと共有したいという感情を持っていますが、これはまさに社会的欲求に基づいています。人は孤独を嫌い、他者とのつながりを持つことで心の安定を図るんですね。第4段階、承認欲求。その次が承認欲求です。これは他者から認められたい、自分の価値を感じたいという欲求です。例えば SNS でのいいねやフォロワーが増えることで自分を価値ある存在だと感じること、仕事で評価されたいという気持ちもここに含まれます。 僕もこのポッドキャストでリスナーからの反応があるとやっぱり嬉しく感じるし、それが次の放送のモチベーションになっています。ただこの承認欲求には注意が必要です。過剰に他人からの評価に依存してしまうと自分の本来の価値を見失ってしまうことがあります。ですので適度な承認欲求を持ちつつも自分自身をしっかりと見つめることが大事ですね。第5段階、自己実現欲求。最後が自己実現欲求です。これは自分の潜在能力を最大限に発揮したい、自分らしい人生を追求したいという欲望です。この欲求は他者からの評価を超えて自分自身の成長や満足感を追い求めるものです。僕もこのポッドキャストを通じて少しずつ自己実現を目指しているつもりですが、道は険しいなと感じています。自己実現欲求に到達するためには解の欲求がある程度満たされている必要があります。これは心理学的にも非常に難しい段階で、全ての人が到達できるものではないと言われています。しかしこの自己実現を追求することが個々の成長や人生の充実感につながることは間違いないでしょう。今日は新しい iPhone が欲しいという物欲をきっかけに、マズローの欲求階層説をもとに人間の欲望の構造についてお話ししました。物欲という一見単純なものでも、実は僕たちの心の中で様々な欲求が絡み合っているんですね。自分の物欲がどこに位置しているのかを考えることで、自分自身の動機や目標が見えてくるかもしれませんね。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回を愛しましょう。